どうもこんばんは、高野です。
こんばんは、丸本です。
今日はアントマンをやります。はい、
アントマン、体長 1.5 センチのヒーロー、アントマンの活躍を描くアクション。何もかも失い、仕方なくアントマンスーツを着用し、ヒーローとなった男の奮闘ぶりが綴られるということでございます。マーベルの、アベンジャーズにつながる作品っていうことでいいのかな。あの原作は全く僕未見だったんですけど、あの結論から言うとですね、今年のファミリームービーナンバーワンじゃないですか。
いや、その微妙に区切ってくる知らんワードマックスだってファミリームービー
いや、すっげえ楽しかったね。
ピクサーがあるってファミリームービーですけど、
ああ、あれもあったか。
もう適当だよね本当に。
でもアントも楽しかったね。
他のファミリームービーはじゃあ何なんだよ。
はい、よか
った。いや、俺じゃあ1位じゃないってことね。
1位ではないです。マッドマックスが1位です。
ピクサーのあれよりもってことでしょ。
じゃあ2位で
全然当てにならないっていうことで、
あの全然期待してなかったのね、アントマン、あんま話題にもなってないようだったし、
おたりも来てないしね、
そもそもアントマンってっていう感じだったのね、ハリ男ってどうなのっていう感じだったんだけど、逆にそのなんていうの、期待のされてなさっていうかさ、その話のスケールの
小ささが
あの今のその映画の CG 技術と、あとプラスこの映画はこういう映画ですって、そのコメディタッチの、あの家族でも見れる、あの笑える映画ですっていうスタンスがものすごいはっきりしてたので、その枠の中ではもう十分合格点っていうかっていう感じだったっすね。そもそもこれヒーローものでさ、今アベンジャーズとか、バットマンとかもそうか、あのシリアス方向とかさ、あと壮大な話、その宇宙とかを巻き込んだ話とかに言ってるじゃないですか。なんだけど、あの今回クライマックスがですね、5、6歳ぐらいの少女の部屋の中っていうぐらいのスケールなのね。
逆にでも素粒子とかの方まで行くからさ、
最後は
逆にスケール
で深いけど逆宇宙に繋がるような話そこもちょっと見せてくれるんですけど、宇宙から何かすごいものが攻めてきたとかってさ、すごい分かりやすい大量破壊兵器をどうとかっていう話じゃないんだけど、
だからアイアンマンの輪に近いよね。
そうだね。あ、一番だからテイスト近いのはアイアンマンっぽいなっていうのは思ったけど、そのスケールの小ささを、今回は一応その 1.5 センチでしたっけ、極小の世界とに人間が入ったらどうなるかっていうのを見せてくれるんだけど、あのそれがまず単純にその楽しいっていう、あのアリとの、ね、チーム感であるとか、あの最初のバスタブのシーンとかすげえ笑ったんだけど、でもあの水のクオリティもちゃんとしてんだよな。
ね、
俺あれ見てのぼうの城思い出してたもん。
いや、いいよ。
なんていうの、そのちっちゃい世界をちゃんとスケール感出して描くってやっぱ大変なんだなと思って。あとね、全然ヒーローものらしくない話も、なんていうの、全く予想してなかったので、それも楽しかったです。スパイものっていうか、ミッションインポッシブル的な話だったんですよね、今回は。それで、その上で、ダメ男の成長ものであり、あとチーム力みたいな話でもあるので、なんだろうね、スーパーヒーローもの的な感じとは違うんだけど、それぞれの要素がすごいちゃんと成り立ってたので、ずっと終始、楽しかったっす。
はい、
で、特にもう最後の方とかさ、アリの下りとかさ、アリが巨大化する下りとか、機関車トーマスの下りは、あの映画思い出した、ゴーストバスターズ。全体のテイストもそうなんだけど、ゴーストバスターズ的なすごいおバカなテイストのだけどちゃんとした SF、 ちゃんとしたっていうか、その技術も見せてくれる SF っていう感じで、ものすごい楽しかったです。あの会場も満杯ですっげえ笑ってた、
あ、そう、俺ガラガラだった。
あ、本当？
うん、
実は今日行ったのね、渋谷で行ったんですけど、会場ほぼ満杯で、
結構だって立ってるよね、公開から
立ってる、うん、で、しかもちゃんと受けてんの、各ギャグシーンで受けてて、そこはすごいね、この映画の狙いと、やってるその映画の出来がものすごい合ってるんだなっていう感じがして、非常に楽しかったです。
はい、
ざっくりまでこんな感じ。
俺は逆で、逆ではいいよ、悪くはないっていうぐらい。
うん、それは何、期待してたけどってこと？
期待も別にしたいし、
出来もそんな悪くはない。
出来も別に悪くないぐらい。ただ、 ぱね、江戸川ライトが監督だと思って行ったら、
あ、降りちゃったんだよね。
降りてた、うん、降りてましたね。
降りてました。
知らない間
で。あ、でも一応脚本芸人みたいな感じの名前残ってたね。
でもなんか、まあ、江戸川ライトはテイストだよね。
テイスト感
が。懐かしげ。
あの、完全にそうっすね。
なんか深刻だったり、大行なことが行われてても、うん、透かしでしょぼくするとかね、はいはいはい、まあ江戸川ライトチックでよかったですけどぐらい。
あ、そう、
あのね、うん、まあぐらいですかね。
いやだから多分あの
特に
言うことないってこと、
真、まあ、新しいとこないから言うことないんだけど、あのね、
あの映画にの出来として期待されてるものは一応揃ってると思うんですよ。まあまあ、
いやだから想定の範囲の
すげえ、でもそれ分かるよ。そ
う
そ
う、こんなもんだろうなと思って言ったらそんなもんだ、
分かる分かる。俺は多分その期待値が低かったんだよね。
うん、あと一個で思ったのが、うん、サーティワンアイスクリームが出てくるじゃないですか、
はいはいはい、
でめちゃくちゃ上司が嫌なやつなんだよね。
そうだね。
でも企業名実名で出すじゃないですか、うんうん、それすごいよね。
サーティワンは鋭いんだ
って。最近多いよね。テッド2もそうだったんだけど、テッド2ってテッドを誘拐してなんか量産するのを企むおもちゃ会社の社長がいるんだけど、うん、実在するおもちゃ会社なんだよ。
へ
え。なんか
トイザラス的な、
いやなんか俺は名前知らないんだけどね、実在
クレ
ジットに出てたから多分実在するんだけど、それすごくない？悪役として、
いや少なくともあれ見てサーティワンアイスクリームいいなと思わない、
思わないでしょ、うん、悪役として企業名が実名で出るって、うん、でしかもスポンサーなわけじゃん、うん、なんかいいよね、
の懐深い感じがするね。
深い感じよねぐらい
あれがサンリオとか絶対許さねえだろ
う、許さないよ絶対許さないよ。逆になんかイメージ良くなったよ。
ああ、そうかそうか、その、うん、あのキツナガのでかい感じがね、うんうん、
どこだかのごちゃごちゃうるせえさスポンサーに比べりゃさ全然いいよと思ったね。
マンゴーアイス盗んでも言わねえからっつって、うん、で俺もう一個言っていい、
はい、
あのさ今回悪役がすげえ小物なんですよ、
はい、
誰って言ったら分かんのかな、ハウスオブカードのあいつって言えば分かんのかな。
いやあいつじゃ分かんないよ
ハウスオブカードに出てた小物のあいつがまさにその小物のまま悪役やってるんですけど、俺割とでもね、その何ていうの、今回のその動機がその師匠であるさマイケル・ダグラスに捨てられたっていう恨みから来てるっていうのは、話の流れとして最後娘のとこに行くとかの理由になってるし悪くないと思うんですけど、ただあいつがねトイレでさプロジェクトにこう反対する重役を殺すシーンが割とサクッとあるんですけど、あのシーンが怖くてさ、俺
なんで
肉片にされてさ自分が使ったトイレに流されるんだよ結構俺悪夢的でさあれが、いやだからあのシーンがあったからすげえ俺良かったのね。だから大好きです、あのシーン。
あのヒロイン誰、
ヒロインはだから娘なんじゃない、あのマイケル
だから。誰役者なんだよ、女優さん。
なんか顔見たことあるけどちょっと思い出
せない。痛くな
くね。え、何が？
可愛くなくね。
いやそれを言ったらお前。
可愛くねし少し老けてね。
それはね思った。
なんかあんま見れくんないよね。あれこれ日本人だからかな。
いやだと思う。だってダークナイトもそうだったし、スパイダーマンもさ。
いやキルスティン・ダンストンは向こうでもブスで通ってますから。
いや今回もそうなんじゃないきっと。
なんでわざわざブス出すんだよ、じゃあ。
それ監督の好みなんじゃないの？
え、それブス戦ってこと？
わかんないけど。
見たことないよね。
いや、少なくともその最後にさ、くっつくみたいな話になるんだけど、うん、全然なんか、やったね、お前ってならないって。主役に、よかったな、お前ってならない。むしろお前奥さんと寄り戻そうに頑張れっていう。
まあまあ、
そっちに行くっていうね。うん、だから今回でもすげえ、へえと思ったのは、要はさ、ダメ人間がさ、うん、奮起するって話は全然ありなんだけどさ、あ、結構ここまでがっつり前科者でも OK なんだっていうのは、
まあだからあれはだって主人公の義憤で、
まあ、暴力的とも違うしね、
だから正義というか何かに制裁をするための行動で捕まったわけだから、うん、
義賊的な行動ってことか
っていうのがあるんじゃない。それがゲヘヘっつってさ、本当に私利私欲でやってる人だったらまた違うんだ。
あ、まあ、今回一つ言えるのは今回のさ何度まで俺が不満だったっていうか、よくわかんねえまま話が進むのが、そのすごい前科者でさダメな主人公が人生やり直したいっつってさ、謎の博士にこう説得されるんですよ。なんか君の過去を清算してみたいなこと言われるんだけど、この博士にその力がそもそもあるかどうかもわからないし、そういう証拠も見せてないので、途中からなんでこいつアントマンになってるのかよくわかんないんだよね。
あとさ、その体をちっちゃくするっていう技術とさ、うん、アリを操るっていう技術は全く別物だ
すげえなこれと思ったけど、
ね、なんで体を ちっちゃくする研究してる人がアリを操る技術も開発できるとは思えないけどね。
いやそんなこと言ったらさ、あの手裏剣、うん、でかくする手裏剣だけでもうさ、うん、もうそれだけで兵器じゃん。
だってアントっていうのはさ、体をちっちゃくするってことはアントってさ、
比喩表現、
比喩表現なだけであって、アリをあやアリそのものを操るとは別に因果関係ないわけじゃん。なんでしかもアリだけなんだってことだよね。ハチとかじゃダメなのかっていうさ、ハチマンっていんのかな。
ありそうだけどね、敵とかで、
ね、ビーマンビーマンかっこいいよね。
ビーマンなんか野菜みてえだな。
ビーマン。
まあでもアリのシーンもね、あのヘリの音で飛ぶアントニーとか、あの羽で残して亡くなる感じとかはやっぱもう燃えます。ベタだけどやっぱ燃えんだよね、あの手のシーンは。
いやでも ベタ感は拭えないというか、
あそれはそうだ、
なんかね騎士感というかさ、あのその
まとめ上げる方がうまいっていう感じ。
ヒーローの透かしとかっていうのはまあ新しいというかね、
うんうん、
激戦してるのに、うん、急に引いたいになってパシッてさ、ちっちゃいね、
スケールちっちゃいっていう、
スケールちっちゃいんだよっていうのとかは、まあ、あれは新しい見せ方だと思うんだけど、うん、それ以外の展開だとか個々のディテールだとかは、うん、まあ別に新しくないからそんなに関心はしなかったけどね。
あもう一応でも今回ので、次ではアベンジャーに参加するのかな。
次、うん、次っていつなんだろうね。
わかんないけど。い
やなんかさ、徐々によくわかんなくなってきてるのがさ、
はい、
次もあれでしょ、キャプテンアメリカのにさ、
うん、
アイアンマンが出たりするんでしょ。
そうそうそう。
だからもうアベンジャーズじゃん、それ。もう単体ものじゃなくなってきてるじゃん。
今回もね、なんだっけ、あいつさ、羽のやつと結構がっつり、かなりがっつり絡んでたからね。
なんかもう全部が全部アベンジャーズじゃねえってなってきてるから、
あまあ、そこの線引きは確かに難しいね。どこまで。
いや、あと思うんだけど、いや、そうすんだったらさ、
うん、
敵側をがっつり描いた方がいいんじゃないと思うんだよね。
ああ、ただ、一応でも一人いるのか。誰だ、名前忘れたけど。一応全部に共通するであろう敵、これからそうなってくる。
あ、そうじゃない、そうじゃない、そうじゃなくて。
どういうこと？
敵側をヒーローとして、主人公にした映画。いや、例えば今回のアントマンがアベンジャーズと戦うってことだよ。
なるほどね。
だから、ティム博士はさ、アベンジャーズ嫌ってるじゃん。
はいはいはい、
だからアントマンは対アベンジャーズの敵になるとかさ、
まあマーベルではどうか分かんないけど、一応ほら DC コミックでは今度はそれがあるからね、スーサイドスクワッド、
敵
組というか悪役の連合チームみたいな。
マーベルじゃないでしょ。
マーベルじゃない、
じゃあ絡まないよね。
うん、
絡まない。だから
アベンジャーズとかでもマーベルでもやった方がいいってこと。
いや、それって結局さ、ダークヒーローってだけでヒーローじゃん。
まあそうなってくんだ
から、ね、片側じゃん、
うん、
じゃなくて敵も味方も両方だからガンダムっぽくしていくのよ。
あ
だジオン軍の方、ジオン軍の方もバーニーみたいなやつがいて、ね、
はいはいはい、
やっていけば そ,、うん、そいつら同士の戦いだったらさ、両方を応援する派に分かれたりするからさ、燃えるじゃんその方が。
アベンジャーズ、まあ、特にマーベルなのかなってあんまないよね、その敵側にさ、
うん、いや
こう感情移入させるような、
向こうにはない文化なのかな。
いやだ今回の悪役とかもそういう余地全くなかったし、うん、そのどの敵もさ、とりあえずなんていうの、ヒーロー側を盛り立てる役割、
うん、
だからちょっと格好が似ててとかさ、アイアンもそうだけどっていうパターンが多いから、日本のそういうのはないのかもしれない、ね、
敵側にもなんかこう事情があるとかさ、
うんうん、
向こうには向こうの正義があるみたいなのをさ、すごい突き詰めるのってやっぱ日本なのかね。
アメリカでは多分単純に受けないんだよ
ね。完全懲悪、分かりやすくしないとダメなんだろうね。
それはそうだと思うわ。
いやなんかこれ今までさ、軍団戦になってきたらさ、やっぱ敵の方の軍団もさ、うん、一人ずつ描いてほしいよね。
まあ、それは絶対面白いと思うよ。
でもそれはアメリカじゃ面白いと思わないのかな。
多分だから単純にその
複雑、うん、
リスクが高い。
頭悪すぎね。バカすぎね。
まあそれはこの文化的なねあれもありますから。
ハンバーガーしか食ってねえくね。もうちょっとね、もうちょっとだってどうせ今後やめないんだろ。
やめない。どうせやめない。
やっこさん
ドル箱とか。
やめないんだからさ。
そういう展開もね、まあありっちゃありかもしれないね。
なんかねえ、敵側は敵側でさ、じっくりやってさ、
うん、
その悪役としてじゃなくてヒーローとして、
はいはいはい、
一本立ちしたヒーローが、うん、いや全員ヒーローなわけですよ。
うん、ヒーローがその
主張とか、うん、イデオロギーの違いで分かれて戦うみたいなさ。
でも一応だから次のあれじゃない、キャプテンアメリカは、キャプテンアメリカがあれじゃなかったっけ、反旗を翻す的な。
あ、まあだからあのアイアンマンと戦うことになるけどね、うんうん、まあ、それを軍対軍団同士で、
まあやっぱヒーロー推しなんじゃない、あくまでそこは。
そのキャプテンアメリカとアイアンマンも結局でもさ仲間割れっていう話じゃん。
あくまでアベンジャーズの、
うん、仲間割れって話じゃない。そうじゃなくて最初からも敵軍団は敵軍団でヒーローだっていうさ。
ああ
、イーストウッド的なね硫黄島的な視点を持ってほしいよねそろそろディズニーも。
なんだこのまとめ。
ね、いやいや、もうちょっと飽きてきた感やっぱあるからさ。
まあかなり作ってるからね。
だってさ、もう やり口としてはさ、次々新しいヒーロー
キャラクター出す
けどやってる人はないんだ
もん。そうそうそう。
なんかね、いやでやっぱ展開も今回はさ、そのキャラクター自体はまあなかったんだろうけども、
うんうん、
展開も一緒になってきちゃってるから、うん、もうちょっと欲しいね。
まあちょっとだ、今後の展開をどうなるのか楽しみですけども。
楽しみですかね。てかあのアントマンがあの宇宙人とどうやって戦う。
いやだからその結局いろんなキャラ入れた結果、そのどのレベルでの戦いなのかよく分かんねえっていうのもあるからね。
だってアントマンじゃなくて大した強くないでしょあいつ。
強くない、まあ、そこが今回魅力でもあったんだよね。
ちっちゃいくせにあの攻撃力は普通の人間ぐらいあるっていう。
一応その90キロぐらいの人間のちょっと力持ち、あれがバランスが今回は単体の映画では良かったんだよね。
あ、だからハルクとさやるとかだったらどうすんだよ。
いやまあ潜入すんじゃないの中に。
ハルクなんていくらちっちゃくなったってさ、90キロの人間にぶん殴られたってビクともしねえだろ。アイアンマンだってそうだろ。
いや俺ね、だから今回その、まあ、ちょっと現実話と違うけど、俺最後さ続編どうせ作るんだったら、まあ、あの量子世界に行って帰ってこれないっていうことにしといて、あの女が助けに行くとかでもよかったかなと思った
の。バッドエンド。
最後のスーツで
娘とのなんとかとかできねえじゃん。いやでも俺あの女のスーツとかさどうでもいいけどな。
あ、続編に持っていくやつ。あ、続編なのかベンジャーなのか分かんないけどね、ああいうの多いよね。
いや女に別にスーツ着てもらいたいと思わねえけどな。それよりは俺あの警察のあの人は、あの人と相棒になってくれた方がまだいいよね。
最後ちょっと仲いい感じになるからね。
ああ、
だから今回そのね、あのキャラクターが全部ね、やっぱすごい好ましい造形になってて、まあ、敵役も含めて全員なんか好感持てるというか、そのちょっとやっぱ共感できるようなキャラになってたのはすごい良かったですね。あれはそのやっぱ脚本の段階でかなり
狙いしたんですけどね。まあ、まあそのキャラクター通り商品って感じだよね。
ああそうね、そうね、うんうん、まさにうまいね、
うん、
アントマンだけにね、
うん、まあそんな期待せずに行ったら、
いや、まあ、まあ全然楽しめるっていう、
はい、ことです。だからスターウォーズとか、はい、アイアンマンとかアベンジャーズと比べてどうこうっていうものではないですね。
でもなんかアベンジャーズとか知らないと分かんないんでしょって人も全然楽しめ
る。アメリカ、まあ、関係ないですね、うん、
あの翼のシーン、翼のや
つもね別に知らなくてもまあ別にいいんだ、まあま
あ、うん、ただ言えるのはあれをやったことであいつがすげえさらに雑魚キャラになるっていうね、のはありますが、はい、
という感じで、
はい、
あれでもあれ出てきてないね、あの次に出てくるキャラ出てこなかったよね。
一応次に出てくるキャラ、まあまあウィンターソルジャーが最後出てくるぐらいか。まあもう出てきて
新キャラじゃない、
新キャラじゃないです、新キャラじゃない、
もうない、打ち止めなんかね。
一応なんつうの、今回のそのマーベルのそのなんていうの、映画シリーズのアントマンが一応最後らしい。
あ、そうなんだ。
第2期っていうか、
なんか打ち止めの時はさ、あのハワードダックを出してほしい。うちハワードダックやりたらもう打ち止め。
あ、これで終わりだよ、うん、もうこれ以上ないよっていう。
そうそうそうそう、毎回もうないっていう。
だ、まあだから今回、今回ので一応、まあ、打ち止めっていうか、
もうないのか、もう
一回出し尽くしました。でここから新展開しますよっていうことらしいよ。
新展開ってことは新キャラではなくてってこと。
ではなくて、
これまで出したキャラの中で
集めてやるよっていうことだと思う。
見てえかな。
いやここも難しいところでね、見たいかどうかっていうと、だから見たいってことには決してならないんだよな。
少な
くとも俺はならない。
ならないね。いやもうアベンジャーズもさ一作目でさ、うん、もうなんかピークを迎えてたよね。
もうクライマックス。
あ、いや要はさ、新日、前日、ノア、全部さ、ユインターとか全部集まってさ、一回ね、昔あったじゃん。その最初の時、おお、どうなんだおーってなかったけどさ、何回かやっていくとさ、もう、
もう、恒例のやつか
って。まあまあまあ、なっちゃうからね。
まあね、お祭り感が楽しいっていうのがある
からね。そうそう、もうお祭りは1回目だけだからね、うん、もうそれがシリーズになっちゃうとさなんかね、
確かにそれはありますね、うん、はい、
という感じで、
はい、
ちょっと短いですが、
はい、
何点でしょうか。
まあ4点全然ですよ、全然楽しかったです。
で、
あのちょっとあの番組 の、 その収録のタイミングであのご感想は紹介できなかったんですが、お便りいただいていますのでお名前を、はい、お呼びします。右影さん、菅原さん、ゼッドさん、カールサイファー1113さん、どうもありがとうございました。
ちゃんと読ませていただいておりますので、
はい、はい、
ということでじゃあ次回は、
はい、次回はナエシャマラン監督のビジットと、
はい、
キリア監督の、ラストナイツ、
はい、を取り上げます。
はい。